ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームゆっきーさん、桃さんこんばんは。もうすぐ2020年も終わりですね。今年の私の一番の出来事は、姉が出産して甥っ子ができたことです。本当に可愛くて可愛くて、会うたびに癒されています。妊娠中から名前について姉からたびたび相談を受けていて、一緒に赤ちゃんの名付けの本を見ながら、名前から広がるイメージや漢字の画数による運勢など、あれがいい、これがいいと話し合ってきました。いろいろ悩んだ末、男の子の人気名前ランキングに上位に入っている名前に決まりましたが、とても似合っていていい名前だと思います。しかし名前を考えるのって大変ですね。自分の子供の時はどんなに時間がかかるだろうと思いました。名前に込められた親の思いを受けて、元気に明るくすくすく大きくなってもらえたらと願います。ゆきさん、お便りありがとうございます。そうですか、とってもハッピーなニュースですね。おいっ子ができたんですね。いやー、いいですね。自分の子供も可愛いですけれども、自分の子供となるとやはり子育ての大変な部分もね、たくさんあるから、それと比べておいっ子めいっ子っていうのは、その可愛がるだけでいいみたいな存在で、たまらなく可愛いとかっていうのは聞いたことがありますよね。いいとこ取りみたいな。私兄弟がいないから、甥っ子めいっ子がねいなくって、どんな感じなのかなーなんてちょっと思います。名前をつけるのって本当にね、やっぱり時間がかかるし、まあ中にはスパッとこうひらめきでつけてしまうという方もいるのかもしれないですけれども、私は結構時間をかけてやっぱりね選びましたね。もう生まれてからじゃ間に合わないから、お腹が大きい時から、もう性別が分かったぐらいから、どういう名前がいいかな、こんな響きはどうだろう、この字はどうなんだろうとか、また名字とこう並べてみるとどうかな、似合うかなとか、運勢はどうかな、画数を出しながらねとか、いろんなこと考えながら、イメージだったり、こういう子になるといいなという願いが込められていたりとか、皆さん親御さんはすごくいろんなことを考えながら名前をつけますよね。大変ですけれども、でもものすごく幸せな時間だなって思います。さあ、2020年のね名前ランキング、私もねインターネットで見てたんですけれども、毎年ね発表になっているんですよね。ここ最近の同じようなそのブームといいますか、人気の名前のものもあったり、やっぱり新しいものにちょっとこうランキングが変わっていたりとかね、いろいろあったんですけど、そんな中でね見ていてちょっと感じたこととして、一つの漢字を一個の読み方だけっていう名前もあれば、例えばレン君、男の子のね人気ランキングで3位に入ってたんですけど、レン君、草冠に連続のレンっていう字を書いてね、レン君、もう本当にこの字でそのままレン君っていう名前だけじゃないですか。そういうふうに一つしか読み方がないという名前もあれば、反対にその次のね4位に入っていたお名前で、太陽の陽という字に飛翔の翔、飛ぶという字ですけれども、右側に羽みたいなのがついて、左にちょっと羊みたいな、羊じゃないけど左側に羊みたいなのがあって、右側に羽がついてる方の翔ね、飛ぶっていう字、太陽のようにその翔という字を合わせたお名前が4位に入ってたんですけど、これがね読み方がいきますね。秋人くん、 ハルトくん、ハルヒくん、ヒカルくん、ひなたくん、ひなとくん、ひびとくん、ひろとくん、やまとくん、ひゅうがくん。これだけたくさん読み方があるんだそうで、同じ字なんですよ。でもやはりそれぞれの親御さんのイメージできっとこの響きの音の方がいいなとかって、こんなにいっぱいバリエーションがあるんだなって思いました。びっくりしました。同じように女の子もやっぱり太陽の陽という字を書いて、よく葵ちゃんとかって書くとき、一字に葵って書く草冠に、発表の発ではないけれども、なんかちょっと似た感じのその字、葵っていう字あるじゃないですか。太陽のように葵っていう字を書いて、ひなちゃん、はるきちゃん、ひなたちゃん、ひまりちゃん、ひよりちゃんとかって読み方があって、で一方さっきのれんくんみたいにね、りんちゃん、りんとするっていう字でもりんちゃんっていう風に名前が一つだけ、読み方は一つだけっていう名前と、なんかすごくこう分かれるなーという印象を受けました。見ていて面白いなーと思いました。あとはそう、その流れでね、なんかこう今までの歴史、名前ランキングの歴史みたいなのを続けて読んでいた時に、大正時代の時は大正の正、正しいという字に一と書いて正一さんとか正二さんとかっていう名前が流行ったり、昭和初期だと今度は昭和の正という字を取って正二さんとか明さんとかで、女の子は昭和の和という字を取って和子さんとか、そういう名前がねすごくランキングの上位にいたんだそうなんですけれども、これまたね令和じゃないですか。今令和の令の字も和の字もランキングの上位には全然入っていなくて、あーやっぱりその年号にこう名前を、ね、当てはめて作ろうという傾向では今はないんだなっていうことで、なんかこう時代の名付けの流行りというか傾向みたいなものを、それを読んでいてねすごく感じてしまいました。面白いなって思いました。ゆきさん、お便りありがとうございます。おいっ子ちゃんのこれからの成長が楽しみですね。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム大さん、桃さんこんばんは。12月16日は電話の日らしいですね。電話といえば、社会人になったばかりの頃、電話を受けるのが苦手ですごく緊張してしまい、数々の失敗をやらかしました。最初の1年目は噛んでしまったり、敬語を間違えたり、声が裏返りそうになったことは数知れず、会社なのに実家の時のように、はい〇〇ですと会社名でなく自分の名前で電話に出てしまったり、どなたかお名前がわからなかった時に何様でしょうかと言ってしまったり、緊張しすぎて電話を切った後、要件をすっかり忘れてしまって上司に叱られたり、ようやく最近は落ち着いて電話対応ができるようになりましたが、顔が見えないとかえって緊張してしまうんですよね。電話と聞くとその頃の苦い思い出がよみがえります。大さん、お便りありがとうございます。 いやー、まあでも気持ちはわかりますよね。なんか、そう、電話って特にそのね、お友達とか、そう、家族とかと話すのはね、全然そんなことないけれども、こう、誰か知らない人と話をしなきゃいけない。お仕事でね、会社にかかってきた電話を受けなきゃいけないとかっていう時は、やっぱり緊張しますよね。顔を見て話す方が楽ですよね。どんな人かわからないし、どんな表情でどんな気持ちで話してるかもやっぱり声だけだと分かりづらいから、余計に緊張してしまって、緊張しすぎちゃって変なこと言っちゃったりとか、敬語間違えちゃったりとか、私もしょっちゅうありますね。未だにありますね。なんか言葉を間違えちゃうとかっていうのは、それで切ってから、あーしまった、あんな風に言わなきゃよかったなとか、あの言葉遣い間違ってたよなって、ちょっと敬語とかをね、間違えた時にね、思ったりすることはありますけれども、いやー、でも面白いなんて言ったらね、あれだけれども、まあ今となっては笑い話としてね、はい、例えば私が会社にかかってきた電話なのに、はい、藤谷ですって出ちゃうようなもんですもんね。それはかけた人びっくりしちゃいますよね。どこどこの会社にかけたはずなのにみたいになっちゃうし、お名前がわからないからお名前教えてもらいたいで、ね、あの相手のことを思って様をつけた方がいいかなみたいな、何様でしょうかみたいなのはちょっとびっくりしちゃうし笑っちゃいますよね。面白いですね。緊張しすぎてね、何を話したか忘れちゃうとか、みんなね、いろいろとあると思いますけれどもね。そうそう、その今日はね、電話の日ということで、そうなんです、これね、あの1890年、明治23年の12月16日に電話がねスタートしたということで、当時はね、東京市内、横浜市内、まあ、当時の言い方だそうなんですけれども、その2区間で日本初の電話事業が開始されて、東京千代田区に設置された電話交換局が始業したことにちなんで制定された記念日なんだそうです。で、当時の電話は電話交換局に駐在する交換手に電話相手に取り次いでもらうというスタイルで、そうそう、それでどのぐらい電話代したのかなって思うじゃないですか。いやいや、びっくりで、電話料金が定額制となっていてね、月額、同じ区域内、東京だったら東京の中であれば40円、横浜の中であれば35円、これが定額制になっているんだそうです。ですが、当時はお米15キロが1円だった時代なので、当時の通話料金を現代の値段に換算すると40円、さっき言った月額ね、東京の中でかけるんだったら、あの定額制になっているよという、その月額で115万円から20万円と、相当今と比べると割高の料金になっていたんだそうです。で、さらに、例えばその東京から横浜にかけたいなっていう時は市外電話になっちゃうので、その場合は5分で15銭、現代に換算すると2250円ぐらいじゃないかっていうことなので、5分間横浜に住んでるおばあちゃんと電話で会話したいので2250円もかかっちゃうんですって。びっくりですね。最初はそんな感じだったんですね。今となってはすごくね、手軽なものになっていますけれどもね、そこからまあそんなことがあって、12月16日が今日ですね、電話の日になったんだそうですよ。第3、お便りありがとうございます。電話の対応が慣れてきて上手にできるようになってよかったですね。またお便り送ってくださいね。続きまして、もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム高おっちさん、ももさんこんばんは。ももさんはスマホを操作していて失敗したなぁということはありますか？私は最近とんでもなく恥ずかしい失敗をやらかしました。仕事の付き合いで飲んだ帰り道、いつものように中央線に揺られながら帰っていた時に、メッセンジャーに仕事先の人から連絡がありました。急いで確認してほしい内容と書かれてあったので、半分酔っ払いながらも文章に目を通し、問題なかったのでその旨を伝えようと打ち始めた時に電車が揺れ、その弾みで思わぬところに指が触れたらしく、カメラが立ち上がり自撮りをしてしまいました。電車内でシャッター音が響いてしまったことに焦って、 慌てて閉じようとしたら、今度はなんとその写真をメッセンジャーに送信してしまったのです。酔っ払ってますます冴えない顔の中年のおっさんのドアップを送られた仕事先の女性はおそらくドン引きだったと思います。すぐに何度も何度もお詫びをしましたが、この先この会社と仕事を続けていけるか正直心配かっこ悪い。こんなに恥ずかしい思いはここ10年以上していないと思います。皆さんもスマホの失敗ってありますか？皆さんもどうぞお気をつけてください。かっこ、これだけか。高内さん、お便りありがとうございます。
やっちゃいましたね、
それはね。いろんな条件が重なってますね。きっとその酔っ払ってたっていうこともあるから、この操作とかがいつもほどこう冷静にできなかった部分もあったかもしれないし、まあ、電車が揺れたっていうことで思わず指が触れてしまって、まず写真を撮っちゃったってところでやっちゃったってなったその焦りからね、慌ててなんとかしなきゃ。なんか電車内で写真を撮ってるって、だってすごい気まずいじゃないですかね。本当はやっちゃいけないことだから、特にねまずいまずいって焦っちゃったことでボタンを押して送ってしまったんですね。撮るぞという意識ができてない状態でうっかり押しちゃった自撮りの写真って、多分誰でも変な顔になりますよね。それがね、送ってしまったらそれは多分向こうもびっくりしたでしょうし、高内さんは本当に恥ずかしい思いをされたんじゃないかなと思いますけど、まあまあでも私もねやっぱりありますよ。皆さんもありますよね、きっとね。スマホの失敗って、落としちゃったりとかなくしちゃったりとか、 LINE をやっている時に失敗をしてしまったことが結構つい最近ありまして、まあみんなね、もう知ってる人は知ってるんだと思うんですけど、私その時知らなくて、 LINE で間違ったものを送っちゃった時に、削除と送信取り消しっていうボタンが2種類あるんですよね。で、その削除は押しても私の画面の中だけでその、まあ、写真なり文章なりが消えるだけで、送っちゃった先、相手の方が削除されなくて、でもう一つの送信取り消しっていう方を押すと自分のとこも消えるし相手のところも消えるっていう全く意味が違うものみたいで、それを知らずに私は娘の習い事のグループラインがあったんですけども、そのグループラインに間違って全然違う全然関係ないお写真をアップしてしまって、あんまりちょっと見られたら恥ずかしいみたいなお写真だったんですけどね、それをうっかりアップしてしまって、どうしよう、開けちゃった。しかもグループラインだから、ほらいっぱいいるわけじゃないですか、習い事とかだからたくさん人がいるから、どうしようって焦って大慌てで削除したんですよ。そしたら仲のいいお友達から送信取り消しを知ったらどうだろうってアドバイスをもらって、え、何それ、私削除でちゃんと消したはずだけどって、それはももちゃんの画面でしか消えてないよって、みんなのところには残ってるよと言われて、じゃあ送信取り消しをしようと思ったら、送信取り消しって一回消えちゃったらできないんですよ。その私の画面上でそのデータが消えちゃってるから取り消すこともできなくて、どうしようどうしようってなって、そしたらやっぱ詳しいお友達がいて、そういう場合はじゃあ全く別のパソコンとかから LINE のアプリを入れて、そこからだったらいけるかもしれないよとかってアドバイスをもらって、なんとか事なきを得たんですけれども、本当に焦ってしまって、ちょっとねグループライン恐怖症になりました。だって皆さんに迷惑をかけちゃうわけじゃないですか。まあね、届いた側はそんなに気にしてないのかもしれないけれども、もうやっちゃった方としてはもう本当に申し訳ないっていう気持ちで、そうだからもう今度は絶対にその削除と送信取り消しっていうものがね違うんだってことを覚えたので、同じ失敗はしないと思うんですけれども、もし知らない方がいたら覚えておいてもいいかもしれないですね。間違ったものを消したいときは削除ではなく送信取り消しボタンを押してみてください。いやいや焦りました、最近でしたけどね。まあみんなそれぞれにねいろいろあるんじゃないかなと思いますけれども、みんなお互いに気をつけて頑張っていきましょう。高内さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。トレイスオブラブ、聴いてください。 I can see your smile、 その笑顔が I can smile again、 勇気をくれたから、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星になるだろう。 歩きだ切に佇んでいた、小さくなってゆく君の後ろ姿、二度と戻らないことは分かっているのに、もう少しここで見送っていたい。 I can see your smile、 この場所から I can smile again、 また歩き出そう、輝いた日々はやがてあの夜空を彩る星、藤谷桃でトレイスオブラブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成、初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキ キャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちらのコーナーです。
桃缶ミュージックコンペア。
いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。それでは早速聴いていただきましょう。本日の曲はこちらです。瞳、ラブ2000。お聴きいただいている曲は瞳、ラブ2000です。ラブ2000は2000年に発売されたひとみさんの17枚目のシングルです。2000年に開催されたシドニーオリンピック女子マラソンで優勝した元マラソン選手の高橋尚子さんは、マラソンの練習中、レース前にこの曲を聴きながらテンションを上げていました。これ以降、陸上競技関連のニュースが取り上げられるときはこの曲がよく流れていますね。日本の高校野球では現在も応援歌として定番の一曲であるほか、激空間プロ野球2000、日本シリーズ第2戦のイメージソングなど、ひとみさん自身最大のロングヒット作品となっています。仮歌の段階では歌い出しは、春はどこからやってくるのでしょうだったそうですが、ひとみさんなら愛かなと思い、愛はどこからやってくるのでしょうになったと言われています。さて、今日コンペアする曲は、ひとみさんがラブ2000を自身の手によってリメイクした新曲、ラブ2020です。2019年6月に音楽配信されました。ひとみさんはラブ2020について、純粋に今の自分が約20年の時間の中で変化していった気持ちや愛についてを書きましたと語っています。ミュージックビデオでは、ひとみさんがいろいろな時代の女性に変身する作品になっています。リメイクにより歌詞も様変わりしました。ラブ2000では、偽物なんか興味はないの、本当だけを見つめたいと歌っていましたが、今回は、偽物だって愛せたなら本物より輝き出すとなっています。年輪を重ねたひとみさんの心境の変化を伺わせる内容です。それでは、ひとみさんが20年という時を超えてリリースしたラブ2020をお聴きください。お聴きいただいた曲は、ひとみ、ラブ2020でした。歌詞を読み比べても、ミュージックビデオを比較しても、とても面白いです。特にミュージックビデオでは、様々な時代のファッションを身にまとったひとみさんが見られるのもまた楽しいです。ぜひ2曲見比べてみてくださいね。私も歌詞を書いているので、20代の頃素直に感じたことを書いた歌詞と、今の私が書く歌詞の表現は違ってくるだろうなぁと感じることがあります。自分の歌を歌っている時も、昔の曲を歌っていて、今の私にはこういう表現はできなかったかもなぁと純粋な気持ちを思い出したり、反対に今だから出てくる言葉もあるかもしれないなぁなどと思うことがあります。ですが、きっとどちらが正しいとかではなく、どちらも真実なんだろうなぁとも思います。ひとみさんのセルフカバーだからこそ、今のひとみさんが伝えたいことを表現できた作品かもしれないですね。2008年10月1日に始まった藤谷桃の桃の缶詰。12年が経ち、13年目に入りました。 2028年まであと7年ちょっと。ももかんはどんな風に変化しているでしょうか。と、プロデューサーの畑中さんがおっしゃっていました。20年。わお。変化？それとも進化？しなくっちゃね。元気に頑張っていかなきゃなと思います。さあ、次はどんな曲がコンペアされるのかな？次回をどうぞお楽しみに。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。以上、ももかんミュージックコンペアのコーナーでした。それではまたここでお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん。ももさんこんばんは。もう少しでクリスマスですね。クリスマス前になるといつも大変なのが子供たちのプレゼント選び。うちには4人も子供がいるので、それぞれの欲しいものを聞き、サンタさんに間違えないように伝えるのも一苦労です。サンタさん、金銭的にもこの時期は大変切実かっこ笑う。今少しずつみんなにリサーチしているところですが、ゲームやらスケボーやらおもちゃやら、ほんとそれぞれです。ですが、すでに家の中もおもちゃでいっぱい。そこにまた一気に増えることになるので、クリスマスが過ぎたら大掃除とともにみんなで断捨離です。4人分のおもちゃなので、これまた大変頑張ります。ももさんもお子さんがいらっしゃいますが、お家にはきっとおもちゃがたくさんありますよね。最近遊んでいて楽しかったおもちゃやおすすめのおもちゃはありますか？斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。あと少しですね、クリスマスまでね。ほんとサンタさん、みんなお忙しですよね。いやいや、4人もお子さんがいたら本当にプレゼントを考えるのも大変でしょうし、またね、そのお家の中のおもちゃをこう整理するとなっても、この子はもういらないよこのおもちゃは、いや僕はこれでまだ遊びたいよ、私はこっちで遊びたいよ、みたいな感じでね、なかなかみんなの意見がまとまらなかったりするから、きっとね、整理するのも大変なんだろうなと思いますけれども、まあうちもね、似たようなものなんですが、最近ね、ほんと今年遊んで、あ、これ面白かったなと思うおもちゃが一個あってね、あの日本地図のパズルなんです。で、日本地図のパズルっていろんなのが出てると思うんですけど、私がたまたま見つけて買ってきたものが木でできているパズルで、で、あの本当にすごい繊細にね、こう一個一個の都道府県が全部その形にちゃんとこう切り抜いてあってっていうパズルなんですね。そのジグソーパズルみたいにこうはめていくんですけれども、それがなかなか面白くて、なんかね、いろいろ見てたら、その日本地図のパズルの中にももっと簡単な、このここにちゃんとこれが入るよっていうのがあらかじめ書いてあるとか、パズルのピースをバラバラにしてもちゃんと戻せるように、何県はここだよ、何県はここだよとかっていう風に、元々の下絵みたいなのが書いてあって、そこにはめていくものもあるんですけれども、私買ったその木でできてる日本地図のパズルはそういうものが一切ないので、子供たちと、それから私たちも、いざ結構ね、都道府県って分かってるような分かってないようなところがやっぱりあったりして、得意な場所、それぞれこの辺りが得意とかっていうのがあっても、苦手な場所があるとね、あれ何県はこっちだったっけ、いやこの県の隣だったかな、みたいな感じで忘れてたりとかするので、普通に大人も一緒にやっていて楽しかったです。それは結構ね、あのみんなで何度もやっていて、で、私たち大人も再びこう勉強して思い出すことができるし、あと、なんて言ったって都道府県なので、こうニュースを見ていても、どこどこ県でこういうことがありましたとかっていうのを、子供たちが、あ、どこどこ県、あ、日本地図でいうあの辺りかとかって想像ができたりとか、家族でね、旅行できるようになったりとかして、じゃあどこに行こうかってなった時に、じゃあ何県はこの辺りだねとかって、 その生活にすごくやっぱり密接していることなので、ちっちゃい子もね覚えるとすごくいいなって思いました。でさらに、そう、うちはその私たちと子供たちだけじゃなくて、バーバが遊びに来たりしても、バーバも面白くて一緒になってパズルをはめていたりとかして、私ここは行ったわ、この県も行ったわ、こっちも行ったわ、あでもここは行ってないわじゃないけれども、そんな感じでね、なんか本当に世代を超えて楽しめていいなと思いました。まあ、知育玩具みたいなものの一つと思われるのかもしれないですけれども、十分に子供たちも楽しむことができて、それでいてなんか勉強のような勉強よりももっとこう大切な、なんか身近にあるものというか、生活していく中で知っていて損することは絶対ないっていうようなものなので、結構ね楽しく遊んでいます。まだまだ多分続けられるだろうな、みんな楽しく遊べるだろうななんて思っています。うちもねまだこれからですね、クリスマスプレゼント何欲しいのかななんて話をまさに今しているところです。斉藤家のポポさん、4人のお子さんのおもちゃリサーチ頑張ってくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。レインボー、聴いてください。 藤谷桃でレインボーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。皆さん、お便り書きましたか。カレンダー欲しいよって一緒に書きましたか。桃缶でね、抽選で5名様に2021年の藤谷桃カレンダーをプレゼントしますというふうにお知らせしてきましたが、いよいよ明日ですね、締め切り12月17日木曜日が締め切りとなっています。まだ間に合います。まだ今日水曜日だから明日までにね、送っていただけたら抽選で5名様にカレンダープレゼントしたいと思っていますので、ぜひぜひ、もうお便りのテーマとかは自由です。何でもいいです。書きたいこと皆さん自由に書いて送ってきてくださいね。あの、いつものももかんのお便りの宛先と同じです。ももかん@藤谷桃.com momocanfujitanimomo.com こちらの方にメールを送っていただけたらと思います。また私のブログとか Facebook、Instagram などでも詳しく、あの、ももかんのこのお便りのね、抽選で5名様のお話、プレゼントのお話載っていますので、チェックしていただけたらと思います。皆さん、お便り待ってます。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。モモカンライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをモモカンライブラリーの中からご紹介していきます。モモカンガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@藤谷桃.com momokan@藤谷桃.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆 皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。